今日はペンテコステ礼拝となります。ペンテコステは聖霊が主に出てくる、だいたい使徒言行録の初めの方に書いてあるのをいつも出す教会多いんですけども、教団が出している手帳にはマルコによる福音書がありましたので、それとともに、いつも読まれている使徒言行録の箇所を、合わせてしていきたいと思います。イエス様は神の国が来たというふうに述べ伝えられたと福音書には書き始めて、マルコ福音書にはそう書いてあります。しかし十字架にかかって、そして死なれ三日目に復活し昇天され、それから今日の覚える聖霊がその日以降に与え下るようになった。新約時代、使徒言行録以降にずっと今の私たちにも聖霊がどんな人にも与えられるようになった。どんな罪を犯している、神から見ても全ての人が該当者なんですけども、どんな人にも神が招かれる人であるならば聖霊が与えられる、そのことを覚えて教会はこの時期、今日から6月にも入っていますが、ペンテコステを守り捧げている行くのです。聖霊によって何が起こったのかということになりますが、聖霊によって救いが実現するようになったということになるのです。そして救いが誕生したというのは、その共同体にもなる教会が生まれる、始まるようになったということにもなります。このイエス様は、教会を建てることは地上に来られた時には直接はなさっておりませんでした。イエス様に群がる人たちが教会といえば、その種にも捉えることができるかももしかしたら知れませんが、教会を建てたということよりも、イエス様は十字架と言われる最も一番の技を行われるためにこの世に来られたのであります。そういうふうに福音書にも、私はこのために来たのだと言われているのです。しかし同時に、洗礼者ヨハネが先駆者としてイエス様を述べ伝えている時期がありました。でヨハネというのはイエス様と同じぐらいの年、また同じようにして奇跡によって生まれた人間でした。そのヨハネが洗礼でヨルダン川で授けていた、多くの人が集まって、この人が待望の救い主ではないかというふうに期待していたんですけども、ヨハネは謙遜に、私よりも偉大な方が来て、私は水で洗礼をあなたたちに授けるが、後から来られる方、イエスにあたるんですけども、聖霊によってあなた方に洗礼を授けるというふうにマルコ福音書の最初の方にも書かれて書いてあります。ではヨハネが授けた洗礼とイエスが授ける洗礼とはどういう違いがあるのでしょう。ヨハネが授けていた洗礼は悔い改めるということもあるんですけども、それは自分が最初から最後まで行うというものでありました。人間はいい加減なもので、ずっと真面目にしていると、いい加減にしていないとバランスが取れなくなってしまいますし、みんな完全ではありません。ですからつまずいてしまうのです、洗礼を受けたとしても。しかしイエス様は聖霊によって洗礼を授ける、それはご自分の十字架の技を信じる人にその恵みを与え、聖霊が罪の許しを土台にして、いろいろな賜物を私たちに無条件で与え続けてくださるものです。ですから私たちは もちろん神様を主人として従っていこうとする思うんですけども、その従う心も罪の許しも神がすべて導いて支えてくださるもの。ですから、まず神が私を受け入れるというか、罪許して、イエスが行った十字架の技を聖霊が私に実現してくださるという、まずイエスがという出発点になります。今日のイエス様の例え、ベルゼブル論争というところにもなります。なんでこんな箇所がペンテコステに選ばれるんだろうかなというふうに、まあ私もちょっと悩んだんですけども、あ、共通するところがあるんだなと読んでいて思いました。で、ここには家という例えが出てきます。家を略奪する、まあ強盗なんでしょうか。するにはまず強い人を縛ってから家財道具、まあ金銭かわかんないんですけども、家財道具を取っていくのだと言われ、書かれていました。では、比喩的な意味で強い人なんですけども、聖書で言うと何に当たるかというと、まあ、大体想像がつくかもしれませんが、サタンという言葉が前後に出てくるので、悪魔が強い人、まあ、人間から見ればそれ、みんなそれに該当するにします。聖書では人は、失楽園に陥ってから悪魔のものになってしまったというふうにキリスト教の教理の本では書いてあるのです。実際本当に人見ても悪魔のものとは思えないことも多いんですけども、しかしキリスト教の教理の本には人は失楽園になってから神のものではなく悪魔のものになったというふうに信仰書には書いてあるのです。しかし、そのようになってしまった私たちに対し、神様はどのような言葉をおっしゃられたかというと、まあ、歌詞は全然違うんですけども、創世記の3章15節、まあ、これは時々聞く言葉かもしれませんが、主は人を失楽園に追いやった蛇、まあ、サタンではないかと言われますね、対してこう言われました。彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕く、というふうにまあ言われているのです。まあ、人は悪魔のものとなってから罪の歴史がずっと始まりましたけれども、水面下では神が再び救いの歴史、ご自分のものにしようとする、そのことを進めておられて、新約時代に差し掛かると、巫女によってサタンのものとなっていた人を神のものに回復する。それは巫女が十字架で死なれることによって、そう計画されていたというふうにキリスト教は受け取ろうとするのです。ですから、そういう視点を見方を持って、今日のベルゼブル論争、まあ、ハエの王という意味もあるそうなんですけども、この話し合いを見ることができるかと思うのです。聖書から言って悪魔サタンのものとなっている私たち人間でしたけれども、神様は旧約時代選ばれました。イスラエル人、後のユダヤ人を選ばれて救いの計画を進めておられました。全世界では一部の小さい民族だったと思うんですけども、しかし彼らユダヤ人は神様から見て幼女を結ぶことができない状態になっていたのです。まあ、人間ですからやはり限界があります。ヨハネの洗礼ではありませんが、信仰を持とうと思っても、やはり私たちは倒れて従うことができないのです。そして巫女の来る救いの段階となって、イエス様が今度公に神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと宣言されて行かれました。そして神の国が近づいた巫女私によってってことをあたかも証しする印のために悪霊を追い出されていた。まあ、悪霊というのは当時の難しい病気だったという人もいるかもしれませんが、 聖書には汚れた霊を追い出した、また病を治されたというふうに書かれてあります。しかし律法学者から見るとイエス様は的を外していた行動ばかりをしていたので危険視していたのです。例えばイエスは安息日土曜日に神の律法、細分化された律法を守らないからあれはダメなやつだ、神に従っていない、また自分は罪を許す権威があると言って神を冒涜している、なんてやつだというふうに律法学者はイエスを神に逆らうものと見ていたのです。ですから救いのためにイエス様が来られたんですけども、宗教指導者は認めようとしなかったのです。そして今日のところではエルサレムから下ってきた律法学者たちが何とイエス様に言っていたかというと、侮辱的な言葉を、あだ名ですね、例えばあの男はベルゼブルに取り憑かれている、神からのもんじゃないと、あるいは悪霊の頭の力で悪霊を追い出している、もっと強い汚れた霊をあの男は持っているんだというふうに言っていました。またイエス様の身内の者が来ていたってことも、初めの方に多分母マリアとか後のエルサレム教会の指導者のヤコブもいたというふうに想像できますが、家族はあの男は気が変になっていると言われていたから取り押さえに逮捕しに来よう、逮捕という同じ言葉なんですけど、柔軟の時はそういうふうにやめさせようとしてきました。イエス様は霊によって、あるいは御言葉によっても悪霊を追い出されておりました。洗礼者ヨハネは、あの方、私よりも偉大な方は、聖霊で洗礼をお授けになると言っていましたけれども、今日出てくる律法学者たちは、イエスを侮辱した。あれは汚れた霊に取り憑かれているから悪霊を追い出せるんだと、あたかも聖霊を侮辱しているかのような感じにもなってしまうのです。今日はペンテコステとなっています。関連箇所は多分ほとんどの教会が使徒言行録2章1節から11節214ページを読んでいるかと思うんです。聖霊が下るようになったその日、それは初日でしたけれども、それはイエス様が成してくださった十字架の技の恵みが聖霊によってそこにいた人々に皆に与えられた。で、罪の許しをその人たちは受けて、それを土台にしていろいろな恵みを受ける。救われる人、教会が生まれるようになった初日、日になります、日となりました。弟子たちはイエス様が、復活前の復活後の昇天する直前、神の国が見える形でもうすぐ来るんだというふうに思っていたそうなんです。使徒言行録の初めの方に書いてあります。目に見えるイエスが神の国をもう実現してくださると思っていました。勘違いをしていたそうです。そしてその昇天時、イエス様が帰られるとき、弟子たちの中には疑う者もいたというふうに、福音書の最後の方には、違う福音書かもしれない、書いてあります。そして、聖霊が下る箇所の前には、ユダ・イスカリオテの、分かけた人をくじによって選ぶということが行われました。それで、イエス様が死なれた過越し祭から50日目にあたる五旬祭というユダヤ人のお祭りがあったその日に見える形で、使徒言行録2章前半に書いてあるように聖霊が現れたのです。聖霊というのは今日の修法に書きましたけれども、旧約時代にも、霊が何とかしたとか、預言者に下って預言したとかあるんですけども、宗教の右側に それは特定の人にしか働きかけていなかった。聖書辞典にはそう書いてあります。しかしこの時は激しい音が響き渡って、燃える舌のようなものが一人一人の上にとどまった。これは聖霊、霊を表すと思います。でそこにいた120人は知らない言葉で、知らないはずの言葉で話し出していきました。使徒言行録2章13節にあるんですけども、それを侮辱する人も、まあ、外から見ていたようです。あの人たちは新しい葡萄酒に酔っているのだとあざける者もいたそうです。しかしこの時から120人いたんですけども、彼らによる伝道が始まって、聖霊を与えられた使徒ペテロはその物音がして集まってきた人々に対して何て言ったかというと、使徒言行録2章38節でイエス・キリストの名によって洗礼を受け、罪を許していただきなさい、そうすれば賜物として洗礼を受けます、というふうに説教したのです。でその日のうちに、まあ、大きな物音だったんでしょうか、集まってきたの中か、あれですけども、3000人の人がその日に、まあ、新たに洗礼を受け、仲間に加わっていった。あの死んで、はずの十字架につけられたイエス・キリストを信仰、信じるようになったという出来事が、ペンテコステの出来事として書いてあります。で、聖霊が与えられた、確かに旧約時代にも霊が与えられた、しかし特定の人物しか、預言者とか特定の人しか与えられていませんでした。しかし聖書に書いてある新約の出来事、ペンテコステっていうのは、人たちが立派だったからとか、弟子たちが何かすごいことをやったから、勇気を持ってイエスの証したとか、そういうことではなくて、イエス様の十字架の技がまずあって彼らは、認められた。聖霊が与えられるようになったのです。まず強い人を誰が縛ったかというと、イエス・キリストが縛ったから、聖霊がその恵みを無条件に120人の人たちに与えた。すべてに聖霊が下るようになったのです。ですから旧約では特定の人だったんですけど、新約ではそうではなくなった。言えます。立法学者たちは当時立法を守れない人をもう蔑視していたそうです。まあ、条件付きの愛でしょうね、そういうのは。しかし人間みんなそんな強いものではありません。立法を完全に守れない私たち全てのためにイエス様が命を捨ててくださって、聖書でいう、まあ、教理上でいうサタンのものであった、影響のもとにあった私たちではどうすることもできなかった強い人を巫女が縛り上げ、この家を略奪して神のものとしてくださいました。まあ、そういうふうに今日の例えは見ることができるでしょう。まあ、イエス様は生前地上に来られた人としても来られたとき、神の国が近づいたと伝道されていました。しかしそれは十字架の技によって、その恵みの聖霊が、その人の行い関係なく実現してくださることでもあったのです。ですから、聖霊を冒涜する者、まあ冒涜というか、退けて、まあ冒涜する者は、永遠に罪許されることなく、永遠に罪を負うことになるとイエス様は今日のところでも言われている。まあ、最後の方にそういう言葉が見られます。まあ、立法学者は当時、神の国に入る、まあ、認められるには、あるいはメシアが来る時期を早めるためには、自分たちがまず立法神殿を大切にして準備していなければならない。というふうに、まあ、思って指導していたそうです。しかしイエス様からすれば、誰も自力で 強い人を縛り上げて神の国に入ることができない。サタンよりも強い人は、まあ、いないの。人間はいません。神様でなければ、失楽園以降、略奪された家を奪い取ることはできないと、まあ、キリスト教は見ることができます。イエス様を救い主と信じる人、聖霊を受ける人、その人が罪許されて、もちろん私たちは罪をたくさん犯し続け、自分でもどうすることができない罪がたくさんありますが、神に捕らえながら、許されながら、無条件で愛されながら、その恵みの中で救いの実現を受けていくのです。ですから、まずイエス様が縛ってくださったから、私たちはその恩恵に預かれるということです、なります。そうしてみると、人の誇りというのは、まあ、小さくなってしまうでしょう。イエス様が私たちを十字架の技によって買い取ってくださったことが、まあ、誇り、まあ、慰め、よりどころともなります。まあ、いつも読んでいる、またお読みしますが、ハイデルベルク信仰問答の、まあ、有名なところ、一番初めの、まあ、これも教理の本、なんですけど、こういうふうに書いてあります。問一で、まあ、序文として題で、ただ一つの慰めというふうに書いてあって、問一、生きるにも死ぬにもあなたのただ一つの慰めは何ですか？で、答えとして、私が私自身のものではなく、体も魂も生きるにも死ぬにも私の真実な救い主、イエス・キリストのものであることです。この方はご自分の尊い血をもって、私のすべての罪を完全に償い、悪魔のあらゆる力から私を解放してくださいました。また天にいます私の父の身胸でなければ、髪の毛一本も落ちることができないほどに、私を守っていてくださいます。実に万事が私の救いのために働くのです。そしてまたご自身の聖霊により、私たちに永遠の命を保証し、今からのうちこの方のために生きることを心から喜び、またそれにふさわしくなるように整えてもくださるのです。だって、まず自分が神様のものとなって、それが慰めだ、働きかけてくださる、というのは読むことができるかと思います。ペンテコステの出来事の時、使徒言行録ですけども、一つに集まっていた弟子たちに聖霊が皆に見える形で与えられた。で、それぞれの言葉で神の技が語られたというふうにもあります。主役となってそういうふうに語らせているのはもちろん聖霊、彼らではなく、彼らの上に留まった聖霊ということになります。まあ、聖霊というのは私たちに救いの実現をさせてくださる方。また、御心のままに神の技を明かしするということも言えます。まあ、この時は祭りの時期でエルサレムにあらゆる国から帰ってきた信心深いユダヤ人が住んでいたそうです。まあ、いたそうです。まあ、信心深いということは多分立法と神殿を大切にしていたユダヤ人だったでしょう。しかし聖霊が下った時の物事に大勢の人がそこに集まってきて、その光景にあっけに取られていたと書いてあります。集まってきたのは多分信心深いユダヤ人でしたから、そこにいて120人のイエス様の弟子たちよりも立法を、神殿を大切にしていた人たち。周りから見れば、そっちの方が、神を信じている人たち、というふうにも見えたでしょう。しかしその彼らが驚くことが120人の弟子たちに現れた、というふうにも言えます。それは信心深いユダヤ人の誇りが、なくなってしまう小さくなるような光景だったのかもしれません。イエス様を三度否認したペテロが堂々とその彼らに向かって聖霊を 御父から注いでくださった神の右に挙げられたイエス様を証ししているのです。繰り返します。それは受け入れた人は聖霊による洗礼を授け、3000人がその日に加わっていった。ですから3120人が聖霊下ったということにも単純で思うことができます。このことから聖霊を受けるのは私たちが何かをしたからではなく、それよりもイエス様がしてくださった技があって、その聖霊が実現してくださるという見方なのです。その分ですから立法学者と出発点というのが違うというふうに言えます。でペテロは集まってきた人々に何と言ったかというと、使徒言行録2章38節でこういうふうに書いてあります。217ページ、6ページで、聖霊に与えられたペテロがこう説教します。悔い改めなさい。めいめいイエス・キリストの名によってバプテスマを受け、罪を許していただきなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。この約束はあなた方にも、あなた方の子供にも、遠くにいるすべての人にも、つまり私たちの神である主が招いてくださるものなら誰にでも与えられているものなのです。ユダヤ人が選ばれた民で、男子は割礼を受けたり、神殿を大切にしていました。しかし今度は、すべての人に無条件に聖霊が注がれるようになるのです。イエス様の行いによって、子供にも、誰にも与えられているものですというふうに、ペテロは言ったと読むことができるかもしれません。こういうふうにイエス様をペテロは明かししました。創世記の失落年以降、サタンのものになっていた私たち人間である、でしたけれども、巫女の十字架の技がサタンを縛り上げ、その恵みを実現してくださる聖霊、それによって神のものとされる、神が略奪をしていてくださる、神が主権を持ってこの私たち、罪たくさんも持って、性質持っていますが、治め導いてくださる。聖霊も今はもう見えない方ですけども、父なる神とイエス様から出る霊だ、このお二方から出る霊だというふうに教理の本には説明されていました。前の映画でパッションというイエス・キリストの有名な映画があって、もう何十年前の映画になってしまいましたけども、その時映画ですけども、イエス様が十字架で亡くなられた時、黒ずきんをかぶっているようなサタンみたいなものがダーマスマの叫びでしょうか、叫び声を上げているシーンを思い浮かびました。出ました。巫女の死によって強い人が縛り上げられたかをあたかも描いている。今日のところを見ると、そういうふうに思ってしまうのです。聖霊はイエス様がなしてくださった技、救いの技を私たち罪人に、神から見ての罪人に実現してくださる。で、この救いの実現ということですけども、しかし今私たちは救われても罪たくさん持って、神にたくさん逆らうんですけども、ある牧師がある本の中で、巫女のしてくださった救いの実現についてこういうふうに例えていました。短いですけども、こういうふうに例えていました。木ですね、植物。木も根っこから切り倒せば、切り倒されたその時から死んでしまいますが、すぐ枯れるかといえばそうではありません。しばらくは青々としたままです。しかしやがて枯れていきます。という、根っこを取れば、瞬時には姿が変わらないけども、だんだんもう根っこを取れば葉っぱ、上の方も枯れていく、注意しています。あと、魚の例も挙げているんですね。ある時私たちは外食しました。家内が鯉の生き作りを注文したのですが、それを見た私は怖くなってしまいました。 死んでいるはずの鯉の口がパクパク動いて、まるで恨み事を言っているように見えたのです。で、同じように、私たちの中の古い自我も、まあ、罪とか自分中心になんか考えようとか、もうそれは一緒。そういう自我も死んではいるのですが、まだ暖かかったり、青々としていたり、パクパクしたりして、なんとかわがままを通そうとしています。こういうふうに、まあ、表現していました。しかし、根っこがもう切り取っているので、まあ、徐々に、最終的には天国だと思うんです。私の力、貢献ではなく、まずイエス様の救いの技があり、聖霊が私たちにそれを実現してくださる。まあ、イエス様は今日の活で立法学者から、灰の王ゼルベブルに取り憑かれていると言われております。灰の王という意味があって、悪魔の頭を指す侮辱的な言葉であったようです。イエス様に付けられたあだ名は他にもあります。罪人の頭とか、十字架上ではユダヤ人の王として、まあ、侮辱されていきます。他にもいろいろあったでしょう。まあ、イエス様は侮辱的なあだ名言葉を受けました。しかし、何よりも十字架で私たちの罪を負ってくださった。どんな種類の罪も許されるようにしてくださったその技こそが強い人を、まあ、今日のところで強い人を縛り上げ、家を神のものとして略奪して救いを実現してくださる。まあ、頑固な私がいたとしても、神が招いてくださるものなら誰にでも、聖霊が御子の救いの技を実現してくださるのです。映画の話を渡しますが、映画でクロスファイアという映画が20年ぐらい前にあったんですけども、そこではヒロインが亡くなって、その代わりに炎が敵をやっつけていく場面があるんですね。クロスファイアという映画で、最後にろうそくに火が灯って終わる、その映画は。ヒロインが亡くなっても炎として生きているような感じが最後にするんです。見ている人しかまあわからないと思うんですけども、しかしその今 YouTube とかネットでクロスファイアって検索すれば映画を見ることができますので、できます。イエス様が復活し、昇天され、もう目には私たちは見えませんが、聖霊がペンテコステの日に現れた。また今の時代も聖霊が働いておられる。それはイエス様が生きている証、働いている印とも受け取ることができるでしょう。今の時代は、聖霊降臨というふうに今日ペンテコステです。聖霊が働いている、最初からあって働いて、みんなに働いているのではなくて、イエス様が十字架にしてくださったからこそ働いている。それはイエス様の技の証、イエス様が今も生きておられる印とも、なるかもしれない、なると言えるでしょう。今6月ですけれども、先月の5月の下旬には、関東教区総会が埼玉でありました。大宮の駅の近くの市民会館であったんですけども、ある議事がありまして、ある議事の話し合い、決議があったんですけども、ある牧師がヨハネの3章8節の言葉を引用しました。それは聖霊は思いのままに吹く、風は思いのままに吹くという言葉を言っていました。旧約聖書において聖霊というのは、繰り返しますが、個人的にしか働いていなくて、風とか息を意味する言葉、ヘブライ語の意味です。しかし、ペンテコステの日には、聖霊が120人の弟子すべてに注がれとどまって、彼らは霊が活躍するままに、いろいろな言語に話してくださった。聖霊が可能にしてくださいました。聖霊は思いのままに吹く。救いを実現してくださるんですけども、御心のままに、私たちに働いてくださるということにもなります。 今日はいろいろ引用してあれなんですけど、先週新学校の月報のようなものが届いて、まあ、新学生がたくさん与えられたということでもあるんですけども、新入生の声っていうのがあるんですね。で、この中のあること方はこういうふうに書いていました。だいぶ大きな目標に向かってっていう意味ですけれども、まあ、少し短いので読みます。伝統ある東京進学、入学できる幸いを心から感謝しています。で、フィリピの2章13節を引用し、あなた方のうちに働いて御心のままに臨ませ、行わせておられるのは神であるからです。私が受験したのは今から30年前ですが、その時牧師先生が、これからはすべて神様が導いてくださる。まあ、今日のやっぱり風は思いのままに吹くということにもなり、何も心配いらないよとおっしゃってくださいました。今私がこの場に立っているのも神様の導きによるものだと信じています。で、最後の方の文では、私の弱いところを主が成長させてくださり、良いところがあれば主が伸ばしてくださるよう願っています。まあ、こういうふうに書いてあるので、やはり聖霊が救われた人にこのままに行わせるというふうに思って今引用させていただきました。私がすごいから立法神殿を大切にしているからではありませんではなく、まずイエス様が強い人を縛ってそして働いてくださっているからということが全ての人にキリスト者に言えます。まあ、今は新約時代、聖霊の時代という呼ばれること、いうこともあります。韓国のある教会では、聖霊様というところがあるそうです。まあ、聖霊様といっても、働いてくださるといっても、私たちも神と共に、ロープを担う部分がたくさんあるのです。しかし、そうやって努力できることも、イエス様の御業、神の聖霊を働きがなくてはできないことになるというにも言えるのではないでしょうか。今日は少し長くなりましたが、天地公礼拝を守っております。聖霊は、降臨は、私が何かをしたからではなく、イエス様が十字架の技を成して、強い人をまず縛ってくださっているから、働いてくださっていると見ることができます。お祈りします。天の父なる神様、イエス様が救いを成し遂げ、聖霊が神から招かれる人に救いを誰にも実現してくださり、今も働いてくださいます。しかし私たちは罪を犯し続け、いろいろなものにつまずいてしまう弱いものです。この家の家財道具を奪い取ってくださり、これからも捉え、導いてください。病、課題を抱えている人たちに主による癒し、平安、一番良いものをどうか与えてください。このお祈りをイエス・キリストのお名前によって、お祈りします。アーメン。